こちんの映画の楽しみ方も自由だ。2019年2月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のまこちんが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。まこちんの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
今回僕が紹介する作品は、
はい、
チャンブラにてという作品です。
チャンブラにて。
チャンブラにて。
はい。イタリアの、ジョナス・カルピニャーノ監督作なんですけども。
カルピニャーノ。
カルピニャーノですね。で、まあ、チャンブラにてってもちろん、場所の名前でして、
はい、
イタリアって長靴の形してるじゃないですか。
はい、
このつま先あたりがカラブリア州。
ああ、そうや、そうや。カラブリア州。
カラブリア州。
そこにあるジョイアタウロっていうところの中にある通りの名前がチャンブラですね。
へぇ
ー。チャンブラ通りって言うんですね。
チャンブラ通りね。
はい。割とピンポイントなんですけれども。
うん。
まあ、そこがスラム化していて。
ああ、そうなんですか？
はい。結構もう道路の脇にはゴミで溢れているといった状況です。
はいはい。
はい、そんなまあ劣悪な環境に暮らすピオという少年の話がチャンブラになりますね。ピオは14歳ぐらいで、
はい、
まあ、日本で言うと中学校に通っているような年齢なんですけれども、
はい、
まず学校に行っていないんですね。
ああ、
それなんでです？
まあ、これちょっと前後するんですが、
はい、
彼らはロマ
うん、ああ、はいはい。
ジプシーと、まあ、呼ばれる、まあ、人たちですね。映画好きからすると、なんか、エミール・クストリッツァのね。
ああ、そうですね、うん。
映画でよくジプシーには、はい、触れているんですけれども。
はいはい。
まあ、イタリアにも15万人から17万人ぐらいジプシーがいます。
え、そんなおるんですね。
15から17?、
うん、そうなんです。
そんなおるんですか？
うん。なんですが、
はい。
半数はイタリアの市民権を持ってるんですけれども、
はい、
逆にもうあと半数は市民権持ってないんです。
へ
え、市民権持ってないっていうことは不法入国っていうことですか？
まあそういうことなんですかね。要するに移動とか業種とかが制限されているっていう状況なので、
はいはいはい、
仕事をまあしたくてもできない、
あ、
教育を受けたくても受けれないっていう。
なるほどね。
状況があるわけですよ。
はいはいはいはい。
まあ、そこにまあ、スポットを当てた映画でして、ピオも本作では学校に行っていない。
うんうんうんうん。
で、まあ、文字が読めないで、
学校行ってませんもんね。
そうです。
完全に文盲なんですよ。
文盲ですね。
なんですけど、携帯持ってて、
え？あ、そうかそうか。
ま
あ、喋るのは喋れるからね。
同じぐらいの年齢の女の子に、メールですね、を、これなんて書いてんのみたいな。
ああ、そういうことか。
聞くシーンとかもあったりして。
なるほど。
だからその女の子は逆に、まあ文字が読めるっていうことじゃないですか。
そうですね。
だから、ひょっとしたら、ピオがピオの意思で学校に行っていないっていうことなのかもしれないんですけれども。
ああ、なるほどね。
そうですね。
うん。とにかくまあ、ジプシーの人たちは、虐げられてるといえば虐げられてるわけですよ。
まあ、居場所がないっていうことですよね。ジプシー文字通りっていうことですよね。
うん。結構、まあ、貧困ね、それこそいろんな国のこういう類の映画を僕見てきたんですけど、
はいはい。
割と字が読めないみたいな描写って少ないじゃないですか。
うん、まあまあ、ね、確かにね。
あんまり。
だから、結構驚きましたし、
うんうん。
ましてやなんか、イタリアでっていう、イメージなんですけど、イタリアの中でもやっぱこういう生活してる人がいるんだっていう、まあ単純な驚きがありました。
うんうんうん、
で、このピオの一家がどういう風な暮らしをしているかというと、
はい、
基本、まあ仕事してないんで、窃盗してます。
まあまあまあ、まあ、しゃあないです。しゃあないっていう言い方はちょっと、あ、語弊あるかもわかりませんけど、はい、まあ生きるためにはっていうことですよね。
そういうことなんですよね。
うん。
で、まあ、ピオも、まあ、ええ年齢というか、まあ、大きくなってきたんで、
はい。
父とか兄がそういうことをしているのを見よう見真似で手を出しつつあるみたいな、まあ、状況です。
真似しおるわけですね。
で、まあ、タバコとかお酒とかももう当たり前。
うん。
14歳ですよ。
14でね。
はい。まあね、日本でもまあね、悪い頃は、そのぐらいやってるかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね。
まあ割とピオは当たり前のように知ってて、
うん、
で、この映画がすごいパンチが効いてるのは、
うん、
ピオの弟っすね。 5歳ぐらいの男の子の弟がいるんですけど。
5歳だいぶちっちゃい。
はい。だいぶちっさいですよ。
うん。
その男の子がタバコを吸ってるんです
よ。マジか。すげえな。
強烈っすよね。
強烈っすね。
まあだから映画なんで、まあ、それがね、本物なのか、どうなのかってわからないんですけど。
まあもちろんね。
うん。まあすごい、そういったまあ、我々からするとモラルに反している行動が、
うん。
結構次々に映画の中で行われるっていう、まあそんな映画になってます。
なるほど。
で、ある日、父と兄が警察に捕まってしまうんですよ。
お
ー。なんで、その幼いピオが、一家のまあ、家計を背負わなくてはならなくなる。
あー、そうかそうか。家長になるわけですね。
そういうことです。
あ
ー。うん。
これ大変やん。
で、監督の、カルピニアの監督はですね、なぜこの、まあ、ジプシースポットを当てたのかというと、
うん、
まあ、監督自身、母が、アフリカ系アメリカ人、
お、
父親がイタリア人っていうところで、まあ、イタリアのその人種問題にすごいセンシティブな人であるっていうのももちろんあるんですけれども、
なるほど。
別の映画を制作しているときに、
うん、
チャンブラで車の窃盗にあってるんですよ。
ああ、ほんまに。
へぇー。
で、それは誰が盗んだっていうと、実はピオたち、う
ん。本人なんですか？
本人なんです
よ。へぇー。え、これ、あ、そうなんですね。
そう、ここでちょっと、おやおやってなると思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあちょっと、ネタバレじゃないか。僕も驚いたんですけど、
はい、
エンドロールでですね、
ほう、
劇中に出てきた名前が、
はい、
こう、次々に画面のね、
はい、
ところに出てくるわけですよ。
うんうん。
まあピオを筆頭に。
はい。
だから本人が、本人を演じている、まあ、映画でして。
なるほどなるほど、そのパターンや。
はい、そうです。だから劇中に出てくるチャンブラに暮らす人たちは、非職業俳優ですね。
おー。
う
ん、
15時13分みたいなやつですね。
あ、そうです。
15時13分。
13分やったっけ ?17 分やったっけ、
いや、あ、ほんとちょっと待って。あれ、あのタイプですよね。
バリ行きですよね。
はい。なるほど。
まあそういう映画でして。で、
はいはい、
まあだからさっきね喋ったその5歳の男の子がタバコ吸ってるっていうのも、これひょっとしたらやっぱガチやったんやみたいな、
あ、そうですね、
まあ、ところもあって、やっぱり本物の人が演じるなんか迫力みたいなのが、
うんうんうん、
こう全編にわたってあるっていう、
へー、
まあ、そんな映画になってます。
すごいな、
面白そうですね。面白そうっていう、
これはねなかなかちょっと強烈やったんで
ですね、
ぜひご覧いただけたらなと思っております。撮影の仕方とかも、
うん、
まあ、完全に本物の人が演じてるんですけど、フィクションとして、まあ、撮っているというか、
うんうんうん、
ただまあ、文盲なんで、
はい、
脚本っていう、まあ、文字にして渡すっていうよりかも、なんか口伝いでみたいな、
あ、そうか、そうですね、
感じでまあ、撮られたみたいなのも話もありつつ、
台本があるそうですけど、
うん。カメラとかも、割と、なんか近距離で撮ってて、ちょっと荒々しい感じとかも。
へ
ー、すごいかっこいいというか、
うんうんうん、
いい感じなんで、そこにもちょっと注目してもらいつつ、ちょっとぜひ見ていただきたいなと思ってます。
はいはい。
はい。
はい、
これでもあれですよね、上映劇場情報公式サイトで見たんですけど、
うん、
これは、
これ
なかなか見るの大変ですね。
そうなんですよ。
東京ですら武蔵野館一巻のみ。
そうですね。結構珍しいかなって思うんですけど。
ね。大阪は第7芸術劇場で2月23日から。
うん。
愛知県は名演小劇場で3月9日から。
うん。
以上。
ちょっと増えていくかも。頑張ってくださいっていうね、感じなんですけどね。
いやー、でもまあ、ミニシアター系はまあ、ね、日時はこうずれても全国回る可能性もあるんで。
うん。
まあ今の話を聞けば、これなかなか我々のこの想像の及ぶようなお話ではなさそうなんで、
うん、
ぜひともこれちょっと見たいなっていう感じはありますよね。
そうですね。
まあ特にクストリッツァファンというか、
はい、
ジプシーのね、文化とか好きな人たちには見てほしいというか、
うん、
そうですね、
まあそのジプシーが今現在どういう風にね、生活してるんかみたいなね、
うん、
まあある種ドキュメントにもなってると思うんで。
ですよね。
スコセッシがエグゼクティブプロデューサーなんですね。
ああ、なんかすごいスコセッシが惚れ込んだみたいなね。
ね、書いてますね。
話もありますね。
これでもまあ、題材というか、物語のその今のまこちんの話を聞くにつけ、
うん、
そらでも魅了されるんちゃうかなっていう気はしますね。
うんうん、そうなんですよ。結局悪いことしか行ってないですけど、
うん、
けど、それほんまにやむにやまれぬ、言葉合ってます今。
やむにやまれぬ事情があるわけですよね。
あっ で、まあそのピオ自身も、やっぱり一家をこう支えたいっていう単純な気持ちなんだよね。で、まあ親も、まあやっぱり子供にそういうことさせたくないじゃないですか。
まあできればね。
けど、まあ生活的にもうそれもそんなこと言ってられないんで、ちょっとまあ目をつむるみたいな、葛藤とかも見えたりして、なんか、まあ悪いことを行ってるんだけど、すごい、なんていうんですかね、温かい気持ちに溢れている映画でもあるんですよね。
なるほどね。
うん、
その生活環境とか、その貧富の差とかそんなんは関係なしに、やっぱり親は子供のことを思う気持ちは当然あるし、子供も家族を思う気持ちが当然あるっていうことですよね。
そういうことなんですよね。
なるほどね。
で、それがパンフを読んだんですけど、
はいはい、
やっぱりそのジプシー特有なところもあるらしく。
あ、そうなんですか。
ジプシーの人たちが見るなんか世界観みたいなのが結構関係しているというか、やっぱりこの血縁をすごい重視するんですって。
あ、まあそうでしょうね。
うん、
それはあのなんとなくのイメージでわかりますよ。
うん。だからそういうところもしっかりとこう描かれてると思うんで、
うん、
新鮮だと思いますね。
なるほどね。
うん。まあ中間地なんで、
はい。
ぜひ、あの、上映感は少ないですけれども。
少ないですね。
もうね、チャンブラなんて場所になかなか旅行では絶対行けないと思うんで。
多分ね、こんなスラム化してるとこやったら絶対我々行けないでしょ。
うん。やっぱりこのね、監督が入ってくれて初めて見れる景色なんで。
ですよね。
これはもう映画で見るしかないっていう感じですね。
これはもう、ぜひ、ちょっとね、先になるかもわかりませんけども、透明犯以外の人は、ちょっと公式サイトチェックしながら、
はい。
待っていただけたらっていう感じです。
はい。
絶対にどっかでありそうなんで。
はい。
はい。
ぜひ、チャンプラにてご覧ください。
はい。